皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第499回目。本日の放送は前回の飯田さんからのご紹介でアジフライ中道さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではアジフライ中道さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。先週の飯田さんからのご紹介で、アジフライ中道さんにメッセージがあります。はい、仙台にお住まいで遠方でなかなかこちらに来れないかと思いますが、次回お会いしたときは、はい、なぜアジフライなのかお聞かせください。だそうです。
わかりました。じゃあその時に。はい。お会いした時に。
っていうか、私も聞きたいぐらいなんですけどね。今度私はエビフライでも名乗ろうかと思いました。
まだ枠はありますが、イカフライとあと、カキフライと、枠は、いろいろありますんで、よかった
ら。やっぱそういうふうに、やっぱそういうツッコミはあるわけですね。
そうですね。
はい。では、まあ、その辺のお話も今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではでは、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、リサーチの鬼として歌ってます、アジフライ中道と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
現在は仙台に在住しています。
うんうんうん、はい、はい。
ですね、まあ、出身は長崎県でしてですね、
長崎から仙台行ったんですか？
そうですね、いろいろ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
海流とともに北上しまして、仙台行
ったんですけど。はいはいはい。はい。隣じゃないですか。今、私、福島、郡山ですけど。
あ、本当ですか？あ、郡山なんですか？
そうですそうです。そうですそうです。
近いですね。
今度遊びましょうよ。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カキフライ食べに行きましょう。
あのね、郡山にも、
はい、
つわものいますんで、紹介しますよ。お越しいただいた
ね。それは嬉しいですね。はい、
ぜひぜひ。
はい。
はい。すいません、途中で。はい、どうぞ。
自己紹介ですけど、まあ、長崎まで、まあ、高校ぐらいまではいまして、まあ、その後、まあ、会社員、全国転勤の会社にいて、建築系をずっとやってました。7年、住宅系、で7年、飲食の店舗設計みたいなのやってたんですけど、住宅やってる時に、まあ、東京転勤で本部で働いてて、その時に東の大震災があったので、まあ、住宅の需要、復興需要で人が足りないみたいな感じで、行ってらっしゃいっていうので、仙台に2013年から、もう12年ぐらい住んでます。
あ、そうなんですか。はいはい。
そうなんです。
なるほど。
で、まあ、会社員、
ま
あ、その転勤がある会社は辞めまして、結婚とともに辞めまして、うん、地元の、飲食店とか、飲食店メイン設計と施工する会社に勤めて、かなり、まあ、7年最終的に勤めたんですが、かなり過酷な感じだったので、ここからどうやったら抜け出せるだろうっていうところからですね。いろいろ探して、まあ副業とか、まあ週末こう何かイベントやったりとかセミナーやったりとかっていう、まあいろいろ模索しながらやってて、物販が一番、合ってるなっていうのがありましてですね。それを副業として1年、2年ですか。2年やってたですね。で、まあ、1年目は全然ボロボロだったので、2年目からコンサルティングを受けて、まあ、1年後ぐらい売り上げ150万とかいったので、もういいや、もういいや、やめちゃおうって思ってですね、もうそのタイミングで。
なるほど。
抜け出したかったので、なりました。
なるほど。はい。で、現在はその仙台に住ん
そうですね、そうですね、仙台になります。うん、はい。で今はもう、はいはい、物販のみで
生きてます。物販のみで。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
そんな感じで。
リサーチの鬼と言ってるんですけども、もうこれは、
はい。
どういう
事象ですね。
どんな感じのリサーチの鬼ぶりなんですか？
僕がまあ、物販始めた時からコンサルをやりたいっていう思いがあったので、まあ、それなりの売り上げが立った時、まあ、350とかそれぐらいの時から、やりたいなって思いが強くなってですね、で自分の特色を何かこう出さないと、多分こう引っかからないだろうなって思ってたんですよね。
なるほど。
はい。
はいはい。
で、何かのこう専門というか、そういうところを探したときに、自分では見えてなかったんですが、そのコンサルを受けている仲間同士で、毎月勉強会というか、こう、情報交換とかっていう、月に3回ぐらいこう、僕がやらせてもらってたんですけど、その中で、中道さんってリサーチ早くないっすかみたいなことが結構。
あ、リサーチが早いんですね。はいはいはいはい。なるほど。
僕は、1時間とか、まあ、2時間やったら2、3個見つけられてたんですけど、なんか他の皆さんは丸々1日かけても1個見つかるか見つからないかみたいなことが言われてて、これもしかして自分の強みなのかなというところから、まあ、それをちょっと打ち出していきたいなっていうところで、
なるほど、なるほど。
リサーチの鬼みたいな肩書きを。
肩書きをつけたわけですね。あ、なるほど。なるほど、はい。もう四六時中リサーチしてるわけじゃないのね。だから。
そうですね。それはやってないですね。そうですね。
ああ、
考えも悪いですね。
うん、そっちのイメージでした。どっちかというと、自分は。
はい。
もう四六時中もスマホ持ってどこに行ってもリサーチしてる。もうそれで、もう、ねえ、どんどんどんどん、この、商品見つけてって、
はい、はい。
やってるのかなっていう感じでした。はい、そのイメージでした。全然違いましたね。
まあ、それは、それもでもありましたよ。うん、でも当時はやっぱ、当時というか、社会的にやってる時は、毎日2、3時間とかやっぱやってましたし、利用しながらで。
なるほど、なるほど。
はい。
でもその、要は、まあ他の人たちから見ると効率よく目的の商品、稼げる商品を見つけられるみたいな。
そうみたいなんですよね。なぜか。
なるほど。
まあ、自分なりのやり方が、それができたので、
うん、
それ
が。できたってことですよね。なんかやっぱりそういう、目ができたわけですよね。
そうですね、目が
やすい。目利き。要は目利きですよね。
はい。
は
い、
うん、はい。なるほどね。で、なぜアジフライなんですか？
なぜ
なぜ
さらっと言う、さらっと言わせていただくと、さらっと言わせていただくと、なんかその界隈でこう見える、こう見える方々のこうお話を聞くと、前世が、僕の前世が、アジフライだったらしくて、すいません。ふざけました。ごめんなさい。ふざけました。今のふざけました。すいません。ですね。まあ、そのコンサルをやるときに、僕が教えてもらってる方とかも、こう、フルネーム、本名じゃないんですよね。
ああ、はいはいはい。
はい。うん、なんかこう、本名でやると、自分のアカウントがバレたりするとかっていうか、ちょっと名前変えた方が、いいよ、みたいなことを言われてまして。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はいはいはいはい。
で、まあいろいろこう、真面目にいろいろ考えてたんですけど、なんか面白くないなと思ってですね、いろいろ、自分のその、キャラクターと言いますか、なんかこう、覚えてもらえる名前がいいなっていうのがあってですね。まあ地元がさっきお話した通り長崎県なんですけど、まあ、そこをなんかネタにこういろいろ考えてはいましたが、ちょっと変化球で、まあ、カステラちゃんぽんとかって結構メジャーすぎてるなので、アジが有名なんですよ、長崎県。
ああ、そうだったんですね。
はい。
はいはい、
アジフライの発祥の地と言われてるぐらいこう。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
あまり ちょっとニッチなとこなんですけど、それをちょっとまあ広めるのも僕の使命なのかなと思いまして。
なるほど。
はい。
うん。
それでちょっとアジフライ中道ってどうでしょうかねみたいなことを、
うん、
コンサルメンバーとかのこう飲み会の中で話したら爆笑したので。う
ん、ああ、これ受けるぞと。
受けると。受けると。で、居酒屋でこう、みんなで飯食いながら、酒飲みながらやってる時にそういう話したら、うん、もうアジフライのこう、ドンドンってこうテーブルに並んだり、うん、アジのなめろうのこう、ドンドンって並んで、
うん、
もうこれアジフライで決まりじゃないですかねみたいなことだ
って。そっから来てるんですね。
そうですね、そうですね。36なんですけど、まあ年、うん、今はフライでいいんですけど、
うん、
脂っこくて全然いいんですけど、まあ年取ったら、最悪あの、アジのなめろうに名前変えればいいんじゃないとかってふざけた人もいるんですね。面白いかなって思って、まあ、その飲み会のノリでも決めたっていう感じです。
あ、なるほど。
はい。
なるほどね。仙台の牛タンにはなられなかったんですね、じゃあね。
そうですね。ちょっとこう、変化球で来た方がいいかなと思いました。はい。
なるほど。わかりました。なんか先に聞いちゃいましたけどね。
いやいやいや。
わかりました。
皆さんにもラジオでバレちゃいますけど、はい。
まあ、あの、とは言っても、あの、飯田さんには、会った時に、
ね、個別で。
はい、個別
そうしました。
あ、はい、うん、そういうことだったんですね。はいはいはい。わかりました。中道さんってお呼びすればいいんですか？アジフライさんってお呼びすればいいんですか？
あ、どちらかというと、嬉しいのはやっぱアジフライさんの方が嬉しいですね。
あ、アジフライさんですね。では、アジフライさん。
はい。
わかりました。では。
ありがとうございます。
いえいえ。で、今、アジフライさんは、はい、コンサル業がメインなんですか？あ、物販がメインなん
ですか？そうですね、物販メインですけど、うん、コンサルもこう、増やしていきたいって。まあ、今年の6月ぐらい、3ヶ月ぐらい前からちょっと力を入れていきたいっていうので、うん、こう、名前を、まあ、収録しまして、
うん、
で、まあ、少しずつ今、コンサルをやってますが、両方ですね、販売の方と、コンサルの方とっていうので。
うん。やっぱ現場知らないとね、教えられないしね。
いやー、そうですよね、はい。はい、
うん。で、まして、あ、やっぱ、得意なのはアマゾンですか？
そうですね。今のところアマゾンオンリーって感じですね。はい。
ね、だってアマゾン、だって、しょっちゅういろんなの変わるしね。で、
はい。
いろいろ、ありますもんね。うん。
はい。
情報が、もう、なんて言うんだろう。どんどんどんどん更新されていくんで。
そうですね。
はい、うん。やっぱりやってないと。
そうですね。話しつつ、ね、まあそれを伝えるって感じ。
ね。はい。うん。で、新しいことも、ね、教えてあげないと、はい、あ、なんか、アジフライさんの情報遅くねみたいな言われちゃうもんね。
いや、そうですね。鮮度いいのを売りにしていきたいんで。
は
い、
ああ、そう、なるほどね。
はい、情報ですね。
情報もね。うん、アジフライだけにね。なるほど。
そうです。ありがとうございます。
なるほど。で、仙台、っていうことなんですけど、はい、まあ、本当に、まあ、私は、郡山の方で、はい、いるんですけども、はい、はい、仙台も近いんでね、本当に、なんかこっちで、飲み会とかやるときにはぜひぜひ、いろいろ情報交換ね、できたらと思いますけどもね。ね、うん。
結構やっぱ出張というか勉強会も東京とか大阪、選手も行ってたりしてましたけど、
うんうん、
なかなか東北でそういう、なんか物販のコミュニティが、
ね、そうなんですよ。
ないので、ちょっとそれはぜひ、
ない
まで、そう。発足できたら嬉しいですね。
うん。で、だから近くに、あれ、仙台なんだと思ったんでね、ちょっと、はいはい、嬉しくなりました、私は。久しぶりに、あ、東北の方がいらっしゃったんですね、って感じだった。なるほどね。いや、じゃあ、仙台で頑張ってらっしゃるということで。
はい、そういうことです。ございます。はい。
で、アマゾンが得意ということなんですけども、あれですか、いや中国輸入ですか？
そうですね。中国輸入のやり方でやってます。はい。
あー、で、リサーチするというのは、はい、価格差を見るリサーチなんですか？例えば、
はいはい。
なんだろう。 楽天の売れ筋商品を、はい、見つけて、ほうほうほう、そこを、アリババとかから見つけるとか、そういう感じなんですか？どういうリサーチなんですか？
アマゾン内でリサーチやってまして、
うん。うん、
まあ、キーパーとキーゾンというのを使って、うん、販売個数が大体こう、目安が出てきますので、
うん。
それを、販売額、売価とかけて、月何万円売れてるかなっていうところから入っていく感じの、うん、まあ、結構ニッチなものを狙う市場、ニッチな市場を狙うリサーチをやってます。
うん。ごめんなさい。リサーチツールを使いながら。
リサーチツールって言うんですかね。その、本当キーパーメインって感じですね、うん。それのみって感じですね、基本は。特にツールっていうのは何も。
まあ、そうなんですか。なるほど。
はい。
珍
しいんですかね。
いや、ごめんなさい。俺も全然今やってないんで。
あ、やってないんですね。そういうことなんです
か、
ね。
やってないんで、ごめんなさい。その、リサーチやってないんで、なので、うん、今どんな感じなんだろうと思って純粋にこう聞いたんですけど。
あ、そういうことなんですか。
うん。んね、例えば、じゃあ、例えば、
はい。
はい。アジフライさんに、ちょっと、コンサルお願いしたいです。はい、まだ、物販始めて、2、3ヶ月です。リサーチ、はい、アリババとかしてるんですけど、どういう商品が売れてるのか、わかんないんで、どうやったらいいですかっていう人が、はい、だったら、アジフライさんはどんな感じで、こう、最初、教えるんですか？
そうですね。僕がやってるやり方であれば、お伝えできるっていう前提ですけれども、
うん。
まあ、基本的には、その、何ですかね。中国輸入っていうのは大前提ですし、
うん、
扱うものは基本雑貨っていうところです。アパレルは基本やらないです。
ああ、はいはいはいはい。はい、その理由は？
やっぱ市場が、ライバルが強すぎたりですとか、売れても、参入しやすいので、
うんうん、
価格競争に陥っちゃって、
値
下げして売り切っておしまいみたいなことが結構やっぱ多い業界だと思っているので、そこにはちょっと踏み入れず、雑貨で、幅広く、特にカテゴリーこだわらずっていう感じでやる。
おー。
や
ってます。はい。なるほど、なるほど。
はい。
そうなんだよ。アパレルってね、はい、参入しやすいんだけど、
はい。
本当に難しいね、アパレルは。難しい。参入。
そうですね、はい。そういう話を聞くので。
うん。で、
苦労してる方もいますしね、
はい。うん。で、すぐ真似されるから、本当にすぐ、売れ筋商品のそっくりな商品がね、いっぱい出てくからね。
はい。
うん。なるほど。で、そういう感じです。で、うん。じゃあ、雑貨系から、まずリサーチしてみるみたいな。
そうですね、はい。やる商品も価格帯も何ですか、なるべく低いっていうんですかね。その、1商品で100万とか200万売れるものも中にはあると思うんですけど、そういうとこってやっぱりこう目立つじゃないですか。
目立つ。
はい。で、すぐ真似されちゃって、やっぱ価格競争に陥っちゃってっていうので、売れてたものが翌月にはこう売り上げ落ちたりっていうリスクがあるなっていうふうに思ってますので、こっちには行かずに。
行かずに。
行かずに、1個の商品の売り上げが月2万円以上。まあ、それぐらい、2万、3万とか、それぐらいの商品を、ラインナップをめちゃくちゃ増やすっていう手法ですね。
あ、横に広げる手法ですか？
そうですね。100商品2万円のものがあれば、まあ、仮に2、3個、まあ、5個とか真似されて売れなくなっても、そんなに痛手が少ない。
ああ。
常に毎月こう新規商品を出してって、ラインナップをわーっと増やしてって、 まあ、それが200個、300個、400個となれば、そのだけずっと積み上がっていくっていう感じですね。そういうやり方でよろしければ、はい、お伝えできますよっていうスタンスです。
あー、なるほど。縦積みじゃないんだね。横に広げていくんだね。
そうですね。あの、陳列棚にわーっといろんな商品を。
あー。
いろんなものを並べていくって感じですね、ほ
ん
と。
うん、なるほど、なるほど。で、それ、まあ、それを教えるとして、そうすると、いろいろこう、はい、まあ、自分の中で、イメージがついてくるんですけど、イメージっていうか、聞きたいことが増えてくるんですけど、
は
い
はい、あ、なるほど、はい。
この在庫管理が大変になってくるのと、あと、ロット発注っていうのに引っかかってくると思うんですよ。例えばその月2、3個しか売れないってなった時に、
は
い、あ売れる商品でいいんだよって言った時に、でも中国に注文する時にはロットで100個じゃないとダメだよとか、10個以上じゃないとダメだよとかっていうのはあると思うんですけど、はい、そういうところはどうやってクリアしていくんですか？
あんまりでもね、僕今までずっとやってきてますけど、そんな100ロット、200ロットって出会ったことはないんですよ。
あ、なるほど。
20ロットぐらい。みたいな感じが、
うんうん、
多くてもそれぐらいですね。なので
、うん、
20だったらまあいいかって感じでやっちゃって、テスト販売して、ダメだったらもうおしまいって感じですけど、
あ、
それぐらいのロットスだったらですね、100とかなったらもうやらないっていう判断で対応して
ます、ね。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。あ、じゃあ、はい、せっかくいい商品見つけた、なんか交渉したら100じゃないとダメだって言われたら、それは無理してやんなくていいよ、になるんですね。
そうですね。はい。はい、
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。じゃあ、そのロットに関しては、そこで、線引きをすると。
そうですね、はい。
うん。じゃあ、今度横に広げていくと、リピート発注する、在庫なくなったらリピート発注するわけじゃないですか。
はい。
うん。で、その時に横に広げていくと、その在庫管理がものすごく大変になってくると思うんですけど、そこはどういうふうに。はいはい、やっていくんですか？
そうですね。在庫管理も結構大変ですけど、まあ、週、
うん、
まあ、1回発注すれば、こと足りるぐらいの感じでやってるんですけど、うんうん、そのツールっていうんですかね。まあ、僕がコンサル受けてる先生がそういうシステム作りが得意な感じなので、
うんうんうんうん、
まあ、いろんな、ビジネスレポートとか、在庫管理レポートとかを取り出してきて、うんうんうん、それをもとに、必要な発注数を、割り出して、それで発注するっていうので、そこまで、大変っていう感じはしないっすかね。手で全部こうやってたらやりきれないっすけど、
いや、
そのレポートベースで、
うん、レポートベースで、はいはいはい、
1ヶ月2ヶ月何個入れるかなみたいなのを、
予測
するので、そうですね。
そのツール自体で割り出してくれるんですか。もう適正在庫を切ってるからもう発注しなさいよみたいな、このぐらい注文した方がいいんじゃないのみたいな。
そうですね。そうです。現状在庫は何個で、去年の成績とか、
の
セッションとか見ながら、いや、そういうデータがこう、データ上で、ピックアップして、次の中数は、推奨は、こんくらいですよっていうのを割り出してくれるので、まあ、それをもとに自分で再度チェックして、数値だけちょろちょろってチェックすれば、あと、納品プランが出来上がるっていう感じなので、
賢いじゃないですか。
いや、もう、先生がすごいんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
全然。
じゃあ、そのツールを見ながら、適正在庫、はい、発注点終わった商品だけ、代行業者に注文するみたいな。
そうですね。はい。
なんかそういう、注文リストみたいなのも出るんですか？それって。
注文リストは出ないですけど、納品、アマゾンの納品プラン作るまでのエクセルができるので、
うん。
それはアマゾンに読み込ませて、
うん、
リスト、SKU が出てくるリストをダウンロードして、うん、それを、なんでしょう、各代行会社さんの発注用のエクセルに、うん、すぐ転記できるような、また別のエクセルを組んでおいて、
うん、なるほど。
送れば、代行さんに発注できる、みたいな感じで。
はあ、なるほど。そうすると、そんなに横に、アイテム広げたとしても、そこまでの、
はい、
手間じゃないよってことなんですね。
そうですね、はい。
あ、そうなんだ。今そうなんだ。
昔は違ったんですか。
いや、昔は、もう、まあ手作業ですよね、本当に。本当に手作業でしたね。一個一個見ながら。うん。
それは大変っす。
うん。で、まあ、そこからまあ OEM にしたりやってましたけど、で、OEM も、やっぱりその、ロット発注だから OEM は。
はい。
そうすると、まあ、大体、もう、なんだろうな。月にこのぐらい売れてるから、じゃあ、2ヶ月後ぐらいに入ってくるから、じゃあ、発注しとこうか、みたいな感じで、まあ、ロット発注だから、OEM に関しては、そこまで、こう、なんだろう、毎日見て、在庫。
ああ、そういうことですよね。
はやってなかったですけど、じゃあ、この商、あとはこの商品も売り切っちゃったら、もう次は発注しないよ、みたいな。そんな感じでしたからね。うん。ただ、横に広げていくと、確かにその在庫管理とか棚卸しとかめんどくさそうだな、っていうのは、ありましたね。
そういうことですね。はい。
でも棚卸しってやる必要ないのか。あ、もう FBA に送っちゃってから。
まあでも一応僕は会計上、やった方がいいって言われてるのでやってますかね、毎月。
棚卸しっていうのはあれですよ。自分で数えるっていう意味の棚卸しなん
ああ、そ
で。
ういうことですね。リアルな棚卸し。
そう。だから FBA のレポートを出して、在庫表にして、ぜ、あの、会、会計さんに、会計処理するみたいな感じでしょ？だから。
そうです、そうです。
そこまで全部ツールの中に入ってんだ。
あ、そこまで、あ、まあまあ、多少入ってますね。棚卸しの方
卸し
も入
の
って
す、
るんですけど。そうですね。はい。
で、まあ、それで仕入れ原価入れて、じゃあ合計の今月のが在庫金がこれです、みたいな。で、ね、
そうですね。はい。
決算の時の在庫はこれです、みたいな感じ。なるほどね。ちなみに、アジフライさんで何アイテムぐらいその登録されてるんですか？アマゾンで。
親だと多分170とか180ぐらいですかね、現在。
あ、そうですか。あ
ぐらい。
れ、思った日ほどないなと思いました、じゃあ今。
そうですね。まあ、まだまだ僕始めて2年ぐらいって感じで、そのやり方で始めて2年っていう感じなので。ここだと、250とか、それぐらい。300近くありましたね。親は、それぐらいですかね。
親ね。でも、そのやり方、あ、そうか、でも。そのぐらいなのかな。でも、結構絞ってます？でも。そうでもないですか？
ただ売れなくなったやつは、こう、やめてる
あ、
のは、
そう。
2、
ああ、な
3
るほど。
割ぐらいあると思いますね。はい。
ああ、じゃあ、大敗はしてるわけだ、そうやって。
そうですね、はい。
その売れなくなった基準っていうのは、例えばその、
まあ、はい。
1ヶ月ゼロみたいな感じになったらもう見切り使っちゃうんですか？
1ヶ月、そうですね。まあ、
2
3
ヶ
個売れて
月？
れば継続、1ヶ月で3個売れてれば継続しますけど、それ以下だったら、
ああ。
やめるっていう感じですかね。
ああ。で、その辞めるっていうのは、価格下げて辞めちゃうんですか？自然に売れるのを待って辞めちゃうって感じですか？
基本はもう自然に待
ああ、
ち
そう
ま
なん
す。
だ。
ただ、
待つ
それで
ん。
も残りだったら、値下げして売り切ってっていう感じですかね。
なんかその自分の中で、ああ、これ廃盤商品だな、みたいな、見切り商品だなっていうのは、マーキングしてるっていうか、なんだろう、エクセルにつけてるとか、なんかそのツールの中につけてるみたいなのあるんですか？
そうですね。それも、これも僕じゃないんですけど、僕が作ってるんじゃないですけど、僕が受けてるコンサル先生が作ったツールで、商品、まあ、同じ手法でやらせてもらってますので、その商品ごと成績が見れる、なんでしょうね、こう利
な
益、
るほど。
売上利益、広告費、広告使った後の実際の利益みたいなのも全部見えるようなツールを、頭いいんですよね、本当。それを作っていただいて使わせていただいているので、それで見切りはつけてますかね。利益出ない商品だな、赤字だなっていうものは。
面白い。 あ、そうなんだ。今そうなんだ。時代は変わった
ね。
時代は変わったな。あ、そうですか。
だから当時はね、こう見てるっていう感じなんですよ。さっきの収納みたいに。
そうそうそうそうそうそう。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼いたします。